声の広報、司法日立、令和6年、2024年、12月5日号、ナンバー、1780。目次、表紙、1ページ。特集、新しい挑戦で豊かな人生を、2ページ。茨城県内で12月2日から、緊急性が認められない救急搬送の場合は、選定療養費が徴収されます。6ページ。姿勢トピックス。8ページ。ご声援ありがとうございました。日立シーサイドマラソン。10ページ。フォトニュース。11ページ。日立市山野辺町。友好都市提携20周年、13ページ。日立へに寄り道してみない?シリーズボリューム22。シリーズ日立のいいとこ探し、11。以上14ページ。令和6年秋の叙勲。日立シビックセンター、日立市民会館。佐賀市民会館の催し。以上15ページ。情報広場。お知らせ16ページ。催し18ページ。講座募集。以上19ページ。健康20ページ。日立の子育て21ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。日立スターライトイルミネーション2024。トップスポーツチーム応援ふれあいブース。11月29日金曜日オープン。以上24ページ。目次終わり。表紙。ご声援ありがとうございました。日立市市政85周年記念日立シーサイドマラソン2024。写真が10枚あります。スタートセレモニーの小川市長高橋直子さん。コースを走るランナー。沿道の様子などです。右上に日立市公式 LINE アカウントの QR があります。友達追加はこちら。主な内容。特集、新しい挑戦で豊かな人生を。2ページ。緊急性がない救急搬送の場合は、選定療養費が徴収されます。6ページ。日立シーサイドマラソン。10ページ。次回の司法は、新春号、1月1日発行です。12月20日号と1月5日号の合併号です。
特集、新しい挑戦で豊かな人生を。現役は引退したけれど、まだまだ働く意欲のある高齢者に、今までの経験や知識を生かして活躍し続ける場所を提供する、日立市シルバー人材センター。登録する会員は、現在、1161名、10月1日現在。それぞれの会員は、自分の希望する働き方に合った仕事を、その時の生活環境や体調に合わせながら、選んで取り組んでいます。新しい挑戦をする会員の方々と、それを支えるシルバー人材センターの仕組みや概要をご紹介します。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、33-5586。地域や社会に貢献できる喜びが、一番のやりがいにつながっています。写真があります。柳和夫さん、右、中田信之さん。 左。刃物研ぎの会場で何やら楽しげに話をしているお二人です。写真終わり。退職後、自分の時間ができたことをきっかけにセンターへ入会した中田さん。今年の6月からは刃物研ぎ班の一員として月8日ほど活動しています。今回は刃物研ぎ歴17年を数える先輩会員の柳さんと共にお話を伺いました。現場で技術を磨きながら成長を感じています。刃物研ぎは毎月交流センターや公園などを回っており、依頼される刃物は包丁から剪定バサミ、刈り込みバサミなど様々で、多い日は1日100本を超えることも。一番難しいと感じたのは出刃包丁ですね。部位ごとに使い方が違うので、研ぎ方も変わってくるんです。これまでも自分の包丁などは研いだりしていて、慣れていると思っていましたが、全然未熟でしたね。笑い。と話す中田さんですが、先輩会員から指導を受け、技術を磨いているそうです。柳さんは、中田さんは入ってまだ半年ほどだけど、やる気もあり、技術もどんどん上達しています、と目を細めます。会員間で技術を教え合いながら仕事に取り組める環境があることも、センターの魅力の一つとなっているようです。地域や社会に貢献できる喜び。利用者からの、よく切れるようになったよ、ありがとう、といった言葉がやりがいにつながっているというお二人。利用者の方と直接触れ合うことができるので、地域や社会に貢献していることを肌で感じることができます、とも語りました。初心者でも安心して仕事を始められる環境。清掃や除草作業などのイメージがあるシルバー人材センター。中田さんは、実際に探してみるといろんな仕事があります。中には技術が必要なものもありますが、はじめはみんなが初心者です。先輩会員やセンターの職員からのサポートもあり、安心して始められると思いますね、と話しました。他に写真があります。中田さんが柳さんの持つ剪定バサミを見ながら、二人話し込んでいます。写真終わり。綺麗になってるね、と喜ばれることが何よりのご褒美になっています。写真があります。御所脇紀聖子さん。センター内でにこやかに話をしている御所脇さんです。写真終わり。接客業の経験があり、センターでも接客のある仕事を考えていた御所脇さん。しかし、入会後から現在まで草刈りや除草作業に携わっています。全く異なる分野の仕事に挑戦したきっかけや、センターの魅力を伺いました。まさか自分が除草作業するとは思っていなかった。シルバー人材センターに入会した時は、どんな仕事をするか決めかねていた御所脇さん。現在まで続けている草刈りや除草作業に従事するきっかけは、会員からの誘いだったといいます。会員の交流会の中で、除草の仕事のお誘いを受けました。自分が除草作業をしている姿は想像できませんでしたが、まずはやってみようと思い、始めることにしました。利用者の方との会話から元気をもらえます。そんなきっかけで除草の仕事を始めましたが、経験を積むうちにコツをつかみ、今では自分に向いていると考えるようになりました。今は4班交代で、だいたい月8日ほどの勤務ですが、仕事が楽しく、もう少し働きたいと感じることもあります。笑い。また、利用者との交流も楽しみの一つで、いつも綺麗だね。ありがとう、 と言われることが何よりのご褒美になり、励みになっているとのことです。とりあえず会員になってみる。仕事だけじゃなく、会員同士の交流や同好会の存在もセンターの魅力だと語る御所脇さん。シルバー人材センターというと仕事をするイメージ。でも実際は会員同士の交流も盛んです。私自身、複数の同好会に所属していて、日々の生活の励みになっています。まずは交流の場として、センターの会員になってみるのもおすすめです。そんな御所脇さんのスケジュールを見せてもらうと、予定がびっしり。シルバー人材センターの仕事や、地域での活動、趣味の時間など、充実の日々を過ごしている様子でした。他に写真があります。作業中の御所脇さんです。写真終わり。シルバー人材センターの手引き。解説、入会から初仕事までの流れ。1から4までの流れの説明があり、それぞれに写真が添えられています。1、入会希望者説明会。月に1回、入会を希望する方を対象に実施している説明会に参加します。まずは、ここからスタート。2、入会申込書の提出。次は、入会手続きになります。申込書の提出と、年会費、年額2000円の支払いをします。3、仕事を探す。シルバー人材センターに掲示する求人情報や会員の方々へ配布する就業情報から自分に合った仕事を探します。4. 仕事スタート。勤務条件などセンターを通して調整し、いよいよ仕事がスタートします。シルバー人材センターの4つの特徴が書かれています。1. 高齢者が活躍。シルバー人材センターへは60歳以上の方が入会でき、現在の会員数は1161人。60歳から93歳までの方が自分の働き方に合わせ様々な仕事に取り組んでいます。皆さんも一緒にシルバー人材センターで活動しませんか？2. 働き方は自分次第。仕事の内容や時間、日数などは自分に合ったプランを選ぶことができます。週3日働く方や月に数日だけの方など、働き方は自分次第。シルバー人材センターの方が体調や時期など自身の都合に合わせて柔軟に働くことができます、と紹介しています。3. 多岐にわたる仕事を紹介。仕事は植木の剪定や草刈り、清掃作業などのほか、最近は家事援助、子育て支援、司法配布や車の運転など約40業種。多くの会員が仕事をしながら必要な技術を身につけて活躍しています。写真が2枚あります。それぞれ仕事中の中田さんと御所脇さんです。写真終わり。4. 仕事以外の活動も充実。会員の福利厚生を担う互助会があり、会員有志によるサークル活動として、ゴルフやカラオケ、書道、クラフトなどの楽しい活動も行われています。また、年に一度、親睦旅行も開催しています。写真が2枚あります。1枚目、グラウンドゴルフの様子です。2枚目、会員の方たちの集合写真です。写真終わり。説明会を開催しています。入会を希望する方を対象に、センターの概要に関する説明会を開催しています。 12月の開催日、12月26日木曜日、午前9時30分から正午。申し込みなど詳しくは16ページをご覧ください。仕事の依頼お待ちしています。シルバー人材センターでは、多くの高齢者が豊かな知識と経験を生かして様々な仕事をしています。必要な時に必要なだけ、ご要望に合わせて柔軟に対応しますので、まずは一度ご相談ください。シルバー人材センター、鈴尾新平さん。写真。日立市シルバー人材センターは県内で最も歴史が長く、会員数は県内一です。地域の役に立つ、地域になくてはならない存在を目指して、職員・会員が手を取り合って様々な仕事の依頼に対応しています。会員は今回紹介した仕事以外にも、施設の管理、介護施設などでの清掃や生活支援の補助、幼稚園などの用務員、放課後の子ども支援でのお手伝いなど、多種多様な場所、仕事で活躍しています。また、健康維持や社会貢献を目的に入会される方も多く、外に出て人に会うのが幸せ、仕事で感謝されるのが嬉しい、と仲間と共に日々やりがいを持ってお仕事をされています。生き生きとした毎日のために、一緒にシルバー人材センターで活躍しませんか？
茨城県内で12月2日から、緊急性が認められない救急搬送の場合は、選定療養費が徴収されます。本当に救急医療が必要な方を救うために、救急車の有料化ではありません。昨年の茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、6割以上が大病院に集中しています。その半数が軽症であり、救急医療現場が今後さらに逼迫すれば、本当に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態が懸念されます。このため、茨城県では12月2日月曜日から、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り対象となる大病院、日立市内では日立総合病院が対象で、選定療養費の徴収を開始します。選定療養費、大病院とかかりつけ医や地域の診療所などとの機能分担を図るため、紹介状を持たずに大病院を受診する場合に病院が徴収する費用です。救急搬送して大病院で受診、医師が緊急性があると判断、これまで同様選定療養費は発生しません。医師が緊急性が認められないと判断、12月2日以降は選定療養費を病院に支払う必要があります。詳しくは県ホームページ右の QR をご覧ください。クエスチョン、緊急性が低いと思われる場合はどのように医療機関を受診すべきですか？アンサー、とりあえず救急車を呼ぶのではなく、まずはかかりつけ医や地域の診療所などの一般外来を通常の診療時間に受診してください。クエスチョン、救急車を呼ぶべきか判断に迷う場合はどうしたらよいですか？アンサー、判断に迷う場合は、茨城県救急電話相談、7ページ、下部参照に相談してください。大人、15歳以上の相談は、シャープ7119に、子供、 15歳未満の相談は、シャープ8000に電話をおかけください。クエスチョン。選定療養費がかからない医療機関へ搬送するよう、救急隊に頼むことはできますか？アンサー。できません。一刻を争う救急の現場では、救急隊は、患者の症状とそれに対応可能な医療機関の受け入れ状況に応じて、搬送先を適切に選定することになります。問い合わせ。選定療養費に関すること。県医療政策課。電話 029-301-2689。その他。市地域医療対策課。電話 23-6766。日立総合病院の救命救急センターも逼迫しています。逼迫を防ぐため、緊急性が認められない症状などの場合は、次の通り受診していただくようご協力をお願いします。小児科、耳鼻咽喉科、診療時間内、平日午前8時15分から午後4時30分、に受診、その他の診療科、かかりつけ医での受診、日立総合病院では、小児科、耳鼻咽喉科は、診療時間内に限り、選定療養費を徴収していません。夜間、休日に、自家用車などで、救命救急センターを受診した場合でも、緊急性が認められない場合は、選定療養費が徴収されます。詳しくはこちら。日立総合病院ホームページの QR があります。問い合わせ。日立総合病院維持グループ。電話 23-1111。平日午前8時30分から午後4時。こんな時どうする？救急搬送で選定療養費が徴収される目安。救急車で搬送された際の選定療養費は、入院の有無や軽症かどうかではなく、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に病院が徴収します。例えば、熱中症、小児の熱性痙攣、転換発作などの症状は、病院到着時に改善し、結果として軽症と診断された場合でも、救急車を呼んだ時点での緊急性が認められるケースに該当するため、徴収の対象とはなりません。迷わず救急車を。救急車要請時の緊急性があると判断される可能性が高い主な事例。次の症状が見られたときは、ためらわずに救急車を呼んでください。物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい。急な息切れ。顔色が明らかに悪い。急な血便や真っ黒い便。意識の障害。朦朧としている。痙攣が止まらない。支えなしで立てないぐらいにふらつく。突然、周りが二重に見える。ろれつが回りにくく、うまく話せない。突然の顔や手足のしびれ。大量の出血を伴う怪我や広範囲のやけど。虫刺されで全身にじんましん。顔色が悪い。転倒。転落、交通事故などで強い衝撃を受けた。血を吐く。突然の高熱。激しい頭痛、腹痛。胸や背中の突然の激痛。15歳未満のお子さんは、 次のような症状にもご注意ください。激しい咳、ゼーゼーして呼吸が苦しそう。15秒以上の無呼吸。唇の色が紫、顔色が青白い、全身が青い。頭を強くぶつけて出血が止まらない、吐いている、顔色が悪い。痙攣が止まらない。一度止まっても24時間以内に2回繰り返す。手足が硬直している。刺激しても反応が鈍い、眠ってばかりいる。意味不明の言動がある。異様に興奮している。繰り返し吐く。いつもと違う。様子がおかしい。通常の診療を。救急車要請時の緊急性が認められない可能性がある主な事例。次の症状で医療機関にかかるときは、とりあえず救急車ではなく、かかりつけ医や近くの診療所を通常の診療時間に受診してください。急いで受診すべきか迷った場合は、下の救急電話相談へご相談ください。軽い切り傷のみ、微熱 37.4 度以下のみ、虫刺されなどで全身のショック症状、蕁麻疹などがない、風邪の症状のみ、打撲のみ、慢性的な吐いた、腰痛、便秘のみ、何日か症状が続いていて、特に悪化していない。なんとなく体調が悪い。頭が重い症状のみ。眠れないのみ。急な病気や怪我で救急車を呼ぶか迷ったら、茨城県救急電話相談。相談受付。24時間365日。相談無料。通話料は利用者負担。大人救急電話相談。15歳以上。シャープ7119。子供救急電話相談。15歳未満。シャープ8000。上記でつながらない場合。050-5445-2856。姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。お知らせ。主な公共施設の年末年始の休業・休館日。主な施設の年末年始の休業・休館日は次の通りです。詳しくは各施設に問い合わせてください。施設名、連絡先、休業期間の順で読みます。市役所、各支所、出張所。電話 22-3111。12月29日日曜日から1月3日金曜日。12月28日土曜日、1月4日土曜日は、市民課出張所のみの開所になります。また、1月5日日曜日は、市民課、多賀支所、南部支所、中央支所、出張所のみの開所になります。かみね公園動物園、22-5586。遊園地 23-1515。レジャーランド 22-4737。いずれも12月31日火曜日と1月1日祝日。 ホリゾンカミネ 22-2045 12月31日火曜日と1月1日祝日。ただし12月28日土曜日から30日月曜日と1月2日木曜日から5日日曜日は9時から17時の営業。また浴室の利用は午前10時30分からになります。カミネ市民プール 23-3045 12月31日火曜日と1月1日祝日。ただし12月28日土曜日から30日月曜日は
9時から17時の営業。
また1月2日木曜日から5日日曜日は
10時から17時の営業。
記念図書館 24-7714 多賀図書館 33-2655 中央図書館 20-2345 南部図書館 29-1125 視聴覚センター 24-5055 郷土博物館 23-3231
いずれも
12月28日土曜日から1月4日土曜日。子どもセンター 36-0048 12月27日金曜日から1月3日金曜日。子どもすくすくセンター 23-5522 12月29日日曜日から1月3日金曜日。ハイタッチランド晴れニコ 87-6040 1月1日祝日から1月3日金曜日。日立シビックセンター 24-7711 12月28日土曜日から1月4日土曜日。ただし1月2日木曜日から4日土曜日は科学館天球劇場は開館。日立シビックセンター地下駐車場 24-6180 1月1日祝日。日立市民会館 22-6481 多賀市民会館 34-1727
いずれも
12月29日日曜日から1月3日金曜日。
奥日立キララの里 24-2424
12月29日日曜日から1月3日金曜日。ただし12月28日土曜日は宿泊不可。高原自然体験交流施設 39-5391 12月29日日曜日から1月3日金曜日。うららの湯獣王 39-1126 12月31日火曜日と1月1日祝日。吉田忠音楽記念館 21-1125 12月31日火曜日と1月1日祝日。1月1日は初日の出観覧会のみの実施となります。詳しくは 18ページをご覧ください。また12月29日日曜日、30日月曜日、1月2日木曜日、3日金曜日は10時から18時の営業。
角記念市民ギャラリー 26-0170。 12月29日日曜日から1月3日金曜日、
中央総合健康福祉センター 39-7111。 12月28日土曜日から。また工事のため1月は休館となります。ただし12月27日金曜日は13時までの営業。池の川桜アリーナ 35-0767。 12月29日日曜日から1月3日金曜日。ただし12月28日土曜日は15時までの営業。また1月4日土曜日は11時からの営業。久慈サンピア日立 53-8000。
休業日はありません。
久慈サンピア日立スポーツセンター 53-5300。 12月29日日曜日から1月3日金曜日。ただし12月28日土曜日は21時までの営業。1月4日土曜日は9時からの営業。日立駅情報交流プラザ 33-8103。
休業日はありません。ただし12月29日日曜日から1月3日金曜日は9時から18時の営業。また12月31日火曜日から1月3日金曜日は
公共交通案内は休業。
催し、奥日立きららの里アウトドアフェスティバル。 QR が2つあります。1つ目イベント詳細、2つ目市ホームページ。豊かな自然を活用したアウトドアフェスティバルを奥日立きららの里で開催します。キャンピングカーの展示や森の素材を使った工作体験などイベントが盛りだくさん。時12月22日日曜日午前10時から午後3時。ところ奥日立きららの里。内容、午前10時から午後3時、オーバーランディング展示、キャンピングカーなどアウトドアの第一線で活躍する貴重な車両の展示、写真、キッチンカーの出展、写真。午前10時から午後2時、キララクエスト、園内を回っての壮大な宝探し、キーワードを集めてお宝をゲットしよう。午前11時から、地元の食材を使ったパエリア、数量限定。パエリア国際コンクールで活躍したエルタラゴン料理長、栗原康武シェフ、写真の特製パエリアを特別価格で販売します。事前予約、キッズプログラム、年輪版画作り、午前10時から、ドリームキャッチャー作り、午前11時から、大地の絵の具で描いてみよう、午後2時から、それぞれのプログラムの写真があります。森のヨガ、午後0時30分から、
空気の澄んだ森の中で優雅なひとときを過ごしましょう。講師、鈴木美由紀さん、写真。申し込み、12月13日金曜日の午前9時から、右の QR から申し込みを。問い合わせ、奥日立きららの里、電話、24-2424、ファックス、24-3911。お得、奥日立きららの里では、12月1日日曜日から3月31日月曜日まで、入園料無料、宿泊施設半額キャンペーンを実施中。講座、日立いきいき百年塾講演会、挑戦、サッカー、教師、生徒、地域。2023年の夏、全国高校総体インターハイで日本一を獲得した明秀学園日立高等学校サッカー部、その総監督である万場勉さんを講師とし、挑戦をテーマにキーワード、サッカー、教師、生徒、そして地域に関する講演会を開催します。参加無料ですので、ぜひお越しください。市ホームページの QR があります。時、2月2日日曜日、午後4時から5時30分。ところ、多賀市民会館2階ホール。定員、先着400人。無料託児あり、先着20人。申し込み、12月11日水曜日の午前9時から、右の QR から申し込みを。問い合わせ、百年塾サロン。平日午前9時から午後5時。電話、23-9165。ファックス、24-5200。講師、万場勉さん、写真。1984年、千葉県出身。23歳の時に、明秀学園日立高等学校サッカー部監督に就任。以降、インターハイ4度、全国高校サッカー選手権大会5度出場。令和5年度、インターハイで初の全国制覇を達成。
ご声援ありがとうございました。日立シーサイドマラソン。11月17日に開催された日立シーサイドマラソン。たくさんの声援の中、4396人のランナーが日立の街を駆け抜けました。写真が7枚あります。日立のシーサイドを走るたくさんのランナー、ゲストランナー、猫ひろしさんをはじめ、ランナーの方や給水所や表彰式の様子です。写真終わり。日立シーサイドマラソン開催結果。男子総合。1位、岡山春樹さん。コモディ・飯田。2時間19分40秒。2位、山口純平さん。エルドレッソ。2時間27分59秒。3位、松井俊介さん。松戸市陸橋、2時間31分41秒。4位、増田裕太さん、茅ヶ崎市役所、2時間33分35秒。5位、石川雅美さん、2時間36分11秒。6位、馬橋陽太さん、坂戸市陸橋、2時間39分16秒。7位、海老沼大志さん、MKPJT、2時間39分56秒。8位、
園田義人さん、しのぎ2時間41分59秒。入賞者の写真があります。女子総合1位松村幸恵さん、コモディ飯田、2時間48分58秒。2位、中田美穂さん、千葉陸橋、2時間57分29秒。3位、菅野由香さん、2時間58分39秒。4位、久保田玲子さん、3時間2分53秒。5位、山田博美さん、ACRC、3時間12分55秒。6位、坂本久美子さん、3時間14分14秒。7位、小久保咲さん、3時間15分13秒。8位、根本かなえさん、青春ランナーズ、3時間18分35秒。入賞者の写真があります。
フォトニュース。
昨年のインターハイ優勝の感動をもう一度。明秀学園日立サッカー部が2年連続で冬の選手権に出場決定。11月11日、県立鹿島サッカースタジアム鹿島市で行われた全国高校サッカー選手権大会の茨城県大会決勝で、明秀学園日立が鹿島学園を2対0で下し、2年連続6度目の全国大会への切符を手にしました。今年のインターハイ県予選決勝で敗れた相手に、見事雪辱を果たした明秀学園日立。昨年のインターハイ覇者が再び全国で頂点を目指した戦いに挑みます。写真が4枚あります。スタンド前に勢ぞろいした部員たちと、観客や監督の万場先生と勝利を喜び合う部員たちの様子です。写真終わり。監督である万場先生の講演会を来年2月に開催します。詳しくは9ページ。第103回全国高校サッカー選手権大会。12月31日火曜日、日発三沢球技場、神奈川県、明秀学園日立高校対近畿大学附属和歌山高校、12時5分、キックオフ。駅伝県大会で5連覇を達成。茨城キリスト教学園高校陸上競技部が全国へ。10月26日、ひたちなか市総合公園陸上競技場で全国高校駅伝競争大会茨城県予選が行われ、茨城キリストが5連覇を達成。27度目の全国大会への出場を決めました。2位に1分4秒差をつけ、貫禄のレースを展開した同校。全国大会での活躍が期待されます。優勝旗と賞状を手にした部員たちの写真があります。女子第36回全国高等学校駅伝競争大会。12月22日日曜日、10時20分スタート。京都府。市内の中学生タップダンサー、ダンスのオリンピックで世界9位に。10月23日から27日まで、チェコのプラハで開催された IDO ワールドタップダンスチャンピオンシップに、市内在住の中学生、大黒蓮さん、日立第一高等学校附属中スインギータップダンススタジオ所属が出場しました。写真。ダンスのオリンピックとも呼ばれる同大会。大黒さんはソロ男性ジュニア1部門とデュオ
ジュニア1部門でセミファイナルに進出し、それぞれ9位と16位という成績を収めました。世界で活躍する日立市出身の建築家、瀬島和代さんが文化功労者に選出。日立市出身で、ふるさと日立大使を務める建築家の瀬島和代さんが、令和6年度の文化功労者に選ばれました。瀬島さんはこれまで日立駅や金沢21世紀美術館、スイスのロレックスラーニングセンター、フランスのルーブル美術館ランス別館など、国内外の様々な建築物を手掛け、その功績が認められての選出となりました。建築は多くの人が携わってできるもの、まずはその方々に感謝を伝えたいです、と話す瀬島さん、写真。今後のさらなる活躍に注目です。きらめく光と色の芸術。県内初の日本ステンドグラス協会展。11月5日から10日にかけて、第13回 SGAJ 日本ステンドグラス協会展が日立シビックセンターで開催されました。協会展の開催は県内初。協会副会長で市内在住の大久保茂美さんが誘致し実現しました。同展では100年以上前にイギリス王立の工房で制作されたロザリンド写真左の国内初となる展示のほか、現代作家の作品やアンティークパネルなど55作品を展示。最終日の10日には、協会として初めて実施した一般公募の作品の表彰式が行われました。他に写真が2枚あります。1枚目、展示作品。2枚目、表彰式。写真、終わり。ラジオ体操、有料団体等、表彰。市内の団体、個人が受賞。11月12日、ラジオ体操有料団体等表彰を受賞した市内の団体、個人に対する授与式が市役所で行われました。写真。同表彰は、担保生命保険などが主催し、ラジオ体操の普及奨励に寄与した功績の著しい全国の団体などを表彰するものです。今年度、市内では団体表彰を川尻団地体操クラブ、代表、あがりおみのるさん、写真中央左が、個人表彰を染谷武雄さん、写真中央右が受賞しました。ICT で地域に貢献、市内法人が内閣府社会参加賞を受賞。日立市に拠点を置く NPO 法人コミュニティネット日立写真が内閣府社会参加賞を受賞しました。高齢者が社会参加活動を通じて充実した取り組みを行っている団体へ贈られる同賞。会員の平均年齢が74歳であるコミュニティネット日立は経験や知識を生かし、パソコン教室や市と連携したマンツーマンのスマホ相談会を実施しています。今回、その取り組みが評価されての受賞となりました。更生保護助成会が結成70周年、晴れニコに壁画 We Love You を贈呈。日立市更生保護助成会が結成70周年記念事業として、ハイタチランド晴れニコに描いた壁画を市に贈呈しました。写真。壁画は、同絵画、日立市出身のイラストレーター、三浦直子さん、ふるさと日立大使に依頼して作成したもの。11月12日に 小川市長に目録を贈呈した中川雅子会長は、壁画には子どもたちを健やかに、豊かに成長して、との思いが込められています、と話しました。
日立市山野辺町友好都市提携20周年。日立市と山野辺町は、助川海防城の初代城主が山野辺町出身の山野辺義美公であるという歴史的なつながりから友好都市となり、産業、経済、文化など様々な分野での交流を続け、令和6年5月に20周年を迎えました。山形県山野辺町ってどんな町？山野辺町は、奥羽山脈、蔵王連峰の西にある白鷹丘陵に位置し、県と山形市に隣接している人口約13,400人の町です。サクランボやラフランスなどの農業や手織り絨毯やニットなどの繊維産業が盛んです。それぞれの写真があります。山野辺町観光協会公式キャラクター、ザ・マリンちゃん。よろしくマリン。これまでもこれからも、日立市と山野辺町は平成16年5月7日に友好都市提携を結び、令和6年5月で20周年という節目を迎えました。提携以降、バスツアーによるお互いの訪問、両市町の美術展や産業祭への参加など、現在に至るまで様々な交流を続けてきました。さらに、平成17年12月には災害時における相互応援協定を締結しており、平成23年3月の東日本大震災、令和5年9月の台風13号による豪雨の2度にわたり支援物資の提供など、山野辺町から多大なご支援や励ましをいただきました。今年度は日立市、山野辺町の双方で記念式典が行われ、友好都市提携20周年をお祝いするとともに、互いの強い結びつきを改めて感じる都市となりました。今後も様々な分野で交流の輪を広げ、友好の絆をより一層深めていきます。交流事業の紹介。文化交流。日立市美術展覧会への山野辺町の出展。山野辺町総合文化祭への日立市の出展。経済交流。両市町の産業祭で特産品出展。日立市産業祭山野辺まるごとフェスティバル。日立桜祭りで山野辺町の特産品出展。青少年交流。山野辺まるごと探検隊。日立の海と科学の不思議体験ツアー。日立市山野辺町バスケットボール交流。バスツアー山野辺さくらんぼ狩りバスツアー。日立桜祭りバスツアー。災害時の相互応援。山野辺町から東日本大震災による被害の支援物資受け入れ。山野辺町から令和5年台風13号による豪雨被害の支援物資受け入れ。写真が3枚あります。1枚目、バスケットボール交流。平成29年3月。2枚目、山野辺さくらんぼ狩りバスツアー。平成30年6月。3枚目、日立市での友好都市提携20周年記念式典。令和6年5月。写真終わり。問い合わせ、文化国際課。内線595。
日立へに寄り道してみない？シリーズ、ボリューム22。日 立駅前のにぎわいを牽引する日立へには、魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775、2階、ジゲモンちゃんぽん。写真が3枚あります。1枚目、定番の白ちゃんぽん。1杯に約280グラムの野菜を使用しています。2枚目、期間限定メニューは、味噌コーンバターちゃんぽんを提供中です。3枚目、お店の外観です。テイクアウトはスープと具材を分けて提供。時間が経っても美味しくいただけます。写真終わり。せっかくなら美味しく野菜を食べてほしい。現代人に不足しがちな野菜を美味しく食べていただきたいという思いのもと、食感を最高の状態で提供するために毎日新鮮な野菜を店内でカットし、高火力で一気に炒めています。また、スープは、鶏骨と豚骨をブレンドしたものに、あごだしを加え、野菜を包み込むまろやかさと、野菜のうまさを引き出す、コクのある絶品スープをお楽しみいただけます。シャキシャキ野菜と、もちもちでコシのある自家製麺を使用した野菜が好きになるちゃんぽんをぜひお楽しみください。ジゲモンちゃんぽん、伊坂さん、写真。ところ、日立へ2階、営業時間11時から21時、定休日1月1日、問い合わせ、電話 33-5150。 シリーズ、日立のいいとこ探し、11。市内で頑張る事業者を紹介。シャンタイキッチン、タイ出身の中村サクンラットさん、写真が営むキッチンカー、シャンタイキッチン。タイから輸入したお米や調味料と、茨城産の野菜などを組み合わせたオリジナルのタイ料理を提供しています。メニューは月替わりのメイン料理のほか、サイドメニューやドリンクと豊富なラインナップでご用意しています。出店予定を確認の上、ぜひオリジナルタイ料理をお楽しみください。写真が3枚あります。1枚目、オリジナルタイ料理です。辛さは調整できるので、お気軽にご相談ください。2枚目、メインメニューは季節のお野菜を使用。様々な料理をご用意してお待ちしています。3枚目、黄色いキッチンカーが目印。様々なイベントに出店しています。写真終わり。店舗データ。出店の予定はこちらから。インスタグラムの QR があります。問い合わせ。電話 080-7002-7788。 街中空き店舗活用事業など、市の補助金を活用している市内事業者を紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775。
令和6年秋の叙勲。受賞おめでとうございます。叙勲を受賞された市民の方をご紹介します。純不動。問い合わせ、秘書課。内線345。秋の叙勲。瑞宝賞受賞。大貫博司さん。公立特別支援学校長として、永年にわたり 教育の振興に尽力されました。旭日総工商、石井仁さん。日立市議会議員として、永年にわたり地方自治の発展に尽力されました。旭日総工商、西内博さん。茨城県山岳連盟会長として、永年にわたりスポーツの振興に尽力されています。瑞宝総工商、川島秀夫さん。学校医として、永年にわたり学校保健業務に尽力されています。旭日炭鉱商、阿久津久さん。日立市文化財保護審議会会長として、永年にわたり文化財保護に尽力されています。瑞宝炭鉱商、宇佐美吉郎さん。民生児童委員として、永年にわたり社会福祉の向上に尽力されています。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商、浅野和彦さん。茨城県警部として、永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱商、石川隆さん。日立市消防司令長として、永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱商、本田勝則さん。日立市消防司令長として、永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱商、佐々木光隆さん。茨城県警部として、永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱商、鈴木啓二さん。茨城県警部として、永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱商、花咲義則さん。自衛官、三等陸尉として、永年にわたり国の安全を保ち、公共の秩序の維持に尽力されました。高齢者叙勲、瑞宝総工商、綿引義夫さん。郵便局長として、永年にわたり、郵政事業の発展に尽力されました。瑞宝総工商、小沢道夫さん。公立学校長として、永年にわたり、教育の振興に尽力されました。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。A、アロマヒーリングプラネタリウム。大人のためのリラックスタイム。日時、12月21日土曜日、22日日曜日、午後6時から6時50分。場所、天球劇場。料金、天球劇場入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。B、天球劇場新番組。1. すみっこ暮らし、広い宇宙とオーロラの光。2. 水の惑星、星の旅シリーズ。日時、1月2日木曜日から。場所、天球劇場。料金、天球劇場入館料。上映時間はホームページをご覧ください。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。 C、 家具や作品ギャラリートーク。日時、2月8日土曜日、午後5時15分から6時15分。場所、科学館。料金、1000円。申し込み、12月22日日曜日、必着までに、インターネットか往復はがき。1、住所。2、氏名。3、生年月日。4、性別。5、電話番号を記載。で、申し込みを。応募多数の場合は抽選。申し込み方法にかかわらず、応募は1回1人分。複数応募は無効。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、 24-7731 D オペラサロンコンサート、歌と地元の酒と魚、日時2月24日休日午後3時開演、場所日立シビックセンター多用途ホール、料金2500円、料理ワンドリンク付き、申し込み12月14日土曜日の午前10時から窓口、午後1時から電話で申し込みを。アルコール提供のため20歳未満入場不可。問い合わせ日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720。 E クリスマスファミリーコンサート、歌と弦楽四重奏による音楽の贈り物、日時12月22日日曜日午後4時開演、場所日立シビックセンター音楽ホール、出演鈴木まりこソプラノ、群響弦楽アンサンブル、料金一般2000円、高校生以下500円、申し込み日立シビックセンター窓口、インターネットなどで発売中。問い合わせ日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720。 F ポップスコンサート2024、日時12月22日日曜日午後2時開演、場所日立市民会館ホール、出演日立市民吹奏楽団、料金前売り500円、当日600円、未就学児無料、申し込み日立市民会館窓口などで発売中。問い合わせ日立市民会館、電話 22-6481。 G つけ麺コンサート、キャンドルのぬくもり、日時2月9日日曜日午後2時開演、場所多賀市民会館ホール、料金全席指定6000円、申し込み多賀市民会館窓口、インターネットなどで発売中。問い合わせ多賀市民会館、電話 34-1727。 日立シビックセンター日立市民会館多賀市民会館のコンサートチケットは公式ホームページから24時間決済発券が可能です。ぜひご利用ください。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。
情報広場、防災行政無線、放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン、日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ、町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。17ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。18ページ上部に iPhone と Android の QR があります。インストールはこの QR から。日立市インターネット放送局、行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に QR があります。日立市報電子版、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部にQR があります。日立市公式 SNS、日立の情報 発信中。20ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。
お知らせ。今月の納期。納期限は12月25日水曜日です。固定資産税、都市計画税、3期、国民健康保険料、7期、介護保険料、7期、後期高齢者医療保険料、6期、問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207、原子力損害賠償に関する個別相談、請求書作成支援。日時、12月14日土曜日、午前10時から正午、午後1時から4時。場所、日立シビックセンター7階。対象、東京電力福島原発事故による原子力損害賠償に関してお困りの方。内容、専門家が個別相談や請求書作成の支援を行います。申し込み、12月13日金曜日までに、原子力損害賠償廃炉等支援機構、電話 0120-330-540 へ、平日のみ、午前9時30分から午後5時。かみね動物園の臨時休園。日時、12月18日水曜日。問い合わせ、かみね動物園。電話、22-5586。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、12月19日木曜日、午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度についての相談に専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。市税、国保料などの休日納付相談、12月。日時、12月22日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、12月26日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、必ず事前に申し込んでください。コンビニで住民票などの証明書がお得に取れます。QR があります。コンビニなどに設置されているコピー機で住民票などの証明書が取れます。メリット。市役所が閉まっていても大丈夫。利用時間は午前6時30分から午後11時まで。12月29日日曜日から1月3日金曜日を除く。市役所窓口よりも最大100円お得。取得できる証明書、住民票、印鑑登録証明書、交付手数料、コンビニ150円、窓口200円、戸籍全部個人事項証明書、コンビニ350円、窓口450円。戸籍の不評、コンビニ150円。 窓口200円。課税証明書、納税証明書、コンビニ250円。窓口300円。利用できる方。利用者証明電子証明書、数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方。日立駅前出張所でも証明書が取れます。10時30分から13時、14時から19時。問い合わせ、市民課、内線503。税務署での確定申告期間前の相談が事前予約制に変わります。日時、1月6日月曜日から2月14日金曜日。内容、確定申告期間前の所得税、個人消費税、贈与税の相談は予約のある方のみの対応となります。必ず予約してお越しください。問い合わせ、日立税務署、電話 21-6346。住まいの相談会。日時、1月15日水曜日午前10時から午後4時。場所、笠間市役所2階。内容、住宅リフォームなどの疑問・質問に建築士がお答えします。申し込み、12月1日日曜日から31日火曜日までに、下の QR から申し込みを。電子申請が難しい場合は問い合わせてください。問い合わせ、県土木部都市局住宅課、電話 029-301-4755。 暮らしの困りごと、何でもご相談ください。日常生活で悩みや困りごとはありませんか？専門相談員がアドバイスや適切な専門家・専門機関をご紹介します。日時、月曜日から土曜日、午前10時から午後5時30分、祝日を除く。申し込み、ライフサポート茨城、電話 0120-786-184。運転中のスマホ使用や酒気帯び運転の罰則が自転車にも適用されます。11月1日から道路交通法が改正され、スマホを見ながらの運転や酒気帯び運転など、自転車の危険な運転に対する罰則が新しく整備されました。重大事故を防ぐために交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。 茨城出会いサポートセンター、女性入会登録料無料キャンペーン。日時、1月31日金曜日まで。対象、入会登録を希望する女性。内容、茨城出会いサポートセンターは県と労働団体が設立した男女の出会いと結婚を支援する団体です。期間中の入会で通常1万1000円以上かかる登録料、3年間有効が無料になります。申し込み、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城出会いサポートセンター、電話 029-224-8888。家屋を取り壊した場合は資産税課に連絡を。今年の1月から12月までに取り壊した家屋は、令和7年度の固定資産税が課税されませんので、忘れずにご連絡ください。取り壊した家屋が登記されており、滅失登記を今年中に行う場合は、連絡は不要です。問い合わせ、資産税課、内線233。住宅の防犯対策費用の一部助成。住宅の防犯対策工事を行う方を対象に、費用の一部を助成します。工事の契約前に申請が必要となります。申請方法や期限など、詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。 QR があります。対象、錠、防犯ガラス、窓格子、カメラ付きドアホン、防犯カメラ取り付けなどの防犯対策工事。内容、軽微な取り付け工事、最大1万円。防犯改修工事、最大5万円。いずれも助成率3分の1。問い合わせ、住政策推進課、内線247。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。3月に受診予定の方、申請期限は12月27日金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。1月に受診予定で申請済みの方、12月10日火曜日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課。国民健康保険は内線203、後期高齢者医療保険は内線204。JR グループが精神障害者割引を導入します。来年4月1日火曜日から JR グループは精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方への運賃割引を導入します。精神障害者保険福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分が記載されていない方や写真の調布がない方、有効期限が切れている方は運賃割引が受けられませんので障害福祉課でのお手続きが必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、障害福祉課、内線458。旧陸海軍の資料をお持ちの方は連絡ください。茨城郷土舞台資料保存会では、旧陸海軍に関する資料の収集、保存や展示を行っています。旧陸海軍に関する遺品や写真などの資料をお持ちの方はご連絡ください。問い合わせ、茨城郷土舞台資料保存会、大高、電話、ファックス、029-254-3520。駅での送迎は、マナーを守って安全に。各駅前広場の一般車乗降スペースは、短時間の停車のみ利用できます。5分以上の停車になる場合は、民間駐車場などをご利用ください。また、スペース外での乗り降りは、事故や渋滞の原因となるので、おやめください。問い合わせ、道路管理課、内線219。12月2日月曜日から、健康保険証はマイナ保険証に移行しました。これまでの健康保険証の新規発行は終わり、12月2日月曜日からマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組み、マイナ保険証に移行しました。マイナ保険証の利用手続きをしていない方も、資格確認書で今までと同様に保険診療を受けられます。マイナ保険証に切り替えていない方、新たにマイナンバーカードを保険証として利用登録していただくか、有効期限内の健康保険証をお持ちの方は、健康保険証をご利用ください。現行の保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を送付します。申請不要。資格確認書の送付時期、申請方法は、加入している健康保険ごとに異なりますので、国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の方は、勤務先の担当部署などにご確認ください。問い合わせ、国民健康保険課。国民健康保険は内線202、後期高齢者医療保険は内線205。
催し。人権書道展。日時、11月30日土曜日から12月12日木曜日。場所、多賀図書館1階ギャラリー。内容、市内小学5、6年生の入賞書道作品を展示しています。問い合わせ、広報戦略課、内線566。空と不思議への旅展。日時、12月2日月曜日から27日金曜日。場所、記念図書館展示コーナー。内容、宇宙と科学に関する本を展示します。壮大な宇宙に思いを馳せ、不思議な世界への旅に出発しましょう。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。多賀図書館特別企画、ワクワクパックの貸し出し。日時、12月14日土曜日、午前10時から。場所、多賀図書館1階ギャラリー。内容、皆さんに読んでほしい本数冊のセットです。一人一パック、なくなり次第終了。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 いろんな国を体験しよう、世界のカルチャー広場。日時、12月14日土曜日、午前10時から午後3時。場所、市役所大屋根広場。内容、外国文化の体験型ワークショップやステージパフォーマンス。外国人出展者による母国料理、物品販売など、一部有料。問い合わせ、I&I、滝田、電話 090-9630-9431。 日立丸久と。日時、12月20日金曜日、午後5時30分から8時。場所、市役所大屋根広場。内容、18店舗が集結し、地元グルメや地域産品を販売します。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、日立丸久と実行委員会。電話 080-2890-2761。 新春クレー射撃大会。日時、1月12日日曜日午前9時から。場所、山釣り射撃場、福島県。種目、トラップ射撃、2ラウンド50個打ち。料金5000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会山内。電話 24-4181。 バードウォッチングツアー。日時、1月18日土曜日午前8時から午後4時30分。市役所集合解散。予備日は1月25日土曜日。場所、渡良瀬遊水地、栃木県栃木市。対象、小学生以上の市民の方、中学生以下は保護者同伴。定員20人、多い時は抽選、親子優先。内容、日本野鳥の会の解説を聞きながら野鳥を観察します。参加料、1人1000円。申し込み、12月20日金曜日までに、下の QR からか電話で、環境をつくる日立市民会議、環境推進課内、内線298へ。 1月の日立オレンジカフェ。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。1月15日水曜日、14時から15時30分。カフェマオズマーム、十王町。地域包括支援センター福祉の森聖公園。電話 39-1166。 1月29日水曜日、10時から11時30分。元気カフェ助川。地域包括支援センター上根の森。電話 33-5512。受付は開始時間の30分前から。内容、体操、脳トレ、レクリエーションなど。料金、無料。内容により自己負担あり。会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。要件あり、問い合わせてください。対象、物忘れが心配な方や、その家族など、確実10人程度。申し込み、各実施日の前日までに電話で各申し込み先へ。みんなで奏でよう吉田メロディーコンサート、心に響く歌声を。日時、2月1日土曜日午後2時開演。場所、多賀市民会館ホール。内容、吉田メロディーを含む歌謡曲の演奏・歌唱。出演、おかゆ、タブレット淳、宮本隆二、アマチュアバンド3組。定員460人、多い時は抽選。申し込み、12月22日日曜日までに、下の QR から申し込みを。1人1回、2人分まで。その他、1月15日月曜日頃に当落結果をハガキで通知します。問い合わせ、吉田忠音楽記念館。電話 21-1125。 シネマサンライズ上映作品。12月20日金曜日から26日木曜日、お昼の昭和名作劇場、今日に生きる、ポスター。主演、石原裕次郎。特別料金、1000円。ロケ地に日立鉱山や大煙突など、日立の懐かしい風景が使用されています。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内、電話 32-5805。 かみね動物園のクリスマス。サンタクロースが動物たちにプレゼントを持ってやってくる。時、12月21日土曜日、11時、ゾウ、12時、ニホンザル、14時、ライオン。12月22日、日曜日、11時、チンパンジー、12時、カバ、14時、ライオン。ところ、かみね動物園。詳しくは、動物園ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、かみね動物園。電話 22-5586。 吉田忠音楽記念館から初日の出を見よう。太平洋を一望できる展望カフェから初日の出を観覧してみませんか。カフェでの飲食の提供はありません。時、1月1日祝日、午前6時30分から7時30分。ところ、吉田忠音楽記念館5階展望カフェ、
先着50人。申し込み、12月13日金曜日の午前10時から電話で、吉田忠志音楽記念館 21-1125 へ。市民バドミントン大会。日時、1、男女別シングル、2月2日日曜日。2、男女別ダブルス、2月15日土曜日。3、混合ダブルス、2月23日祝日。確日午前9時から。場所、1は、日立製作所日立体育館、大瀬町。2、3は、池の川桜アリーナ。対象、市内に在住か、通勤、通学している方、または、市内のバドミントンクラブに所属している方。ダブルスは、一人に資格があればか。内容、種目別に、予選リーグと決勝トーナメント方式。参加料、一般大学生1500円、高校生1200円、小中学生初心者の部1000円。申し込み、1月22日水曜日までに申し込み書をメールで日立市バドミントン協会、メール、hitachi-badkyou@net1.jway.ne.jp 電話、26-0078 へ。その他、申し込み書はメールで送付しますので問い合わせてください。茨城県警察サイバー防犯コンサート。日時、2月11日祝日、午後1時30分開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。出演、茨城県警察サイバー企画課、音楽隊、カラーガード隊ほか。定員700人。多い時は抽選。申し込み、1月8日水曜日までに、下の QR から申し込みを、1人1回、5人分まで。その他、1月中に当落結果をメールでお知らせします。問い合わせ、県警察本部サイバー企画課対策係。電話、029-301-1001。講座。初心者のためのパソコンワード入門講座。日時、1月7日から3月4日の火曜日。全8回。午後1時から3時。場所、コミュニティネット日立。教育会館4階。内容、パソコン初心者向けの講座です。パソコンをお持ちでなくても受講できます。定員8人。料金1万円。8回分。テキスト代別途。申し込み、12月26日木曜日までに、メールか電話で、コミュニティネット日立。メール、contact-cnet-hitachi.org 電話 33-0015 へ。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座チーズアラカルト。場所、1月18日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立シビックセンター会議室 102号。対象、市内に在住か通勤通学している方。定員15人。多い時は抽選。内容、世界の代表的なチーズについて話を聞き、ラクレットチーズを中心にチーズを試食します。講師、小暮博史さん。持ち物、マイカップ。参加料、1800円。申し込み、12月20日金曜日までに、住所、氏名、電話番号を、メールか電話で、百年塾サロン。メール、iki100j@net.jway.ne.jp 電話 23-9165 へ平日のみ。認知症サポーター養成講座。日時1月24日金曜日午後1時30分から3時。場所、花山交流センター。対象、市内に在住か通勤・通学している方。定員15人。内容、認知症について理解を深め、認知症の方とその家族を応援する認知症サポーターとなっていただくための講座です。申し込み、1月22日水曜日までに、電話で、地域包括支援センター、鮎川桜館、36-7303へ。
募集、歯科衛生士、勤務場所、日立市心身障害者歯科診療所、鳩ヶ丘桜福祉センター内。業務内容。障害児、障害者を対象とした歯科診療所で、口腔ケア、口腔衛生指導、診療補助などの衛生士業務。勤務日、毎週水曜、木曜日。勤務時間、午前9時30分から午後5時30分。を相談。募集人数、2人程度。選考方法、面接。報酬など詳しくは問い合わせてください。申し込み。履歴書、歯科衛生士免許の写しを、直接か郵送で、障害福祉課、内線492へ。決まり次第、募集を終了します。池の川桜アリーナのメインアリーナに掲載する広告。掲載期間、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで2年間。掲載位置、観客席上部壁面。サイズ、縦 1.2m×横 5.0m。募集枠、12枠、東側、西側、各6枠。掲載料、1枠の金額、年額、税込みを提案してください。最低金額、5万8000円。提案額の高いものから掲載決定。申し込み、12月5日木曜日から20日金曜日までに、申し込み書に必要書類、スポーツ振興課にあるほか、市ホームページ、下の QR からダウンロードできます。を添えて、直接かメール、郵送で、スポーツ振興課、メール、suposhin@citychi.lg.jp 内線636へ。 健康カレンダーに掲載する有料広告。対象、健康づくりに関する事業者。冊子の企画、A3 縦、発行部数、約4万4000部。広告掲載位置、カレンダー見開きの下部。広告規格、縦18ミリ×横120ミリ。4色刷りフルカラー。募集枠、4枠。各見開きにつき1枠。多い時は抽選。料金、1枠13,500円。申し込み、12月25日水曜日までに、申請書、市ホームページ、下の QR からダウンロードできます。2、広告デザイン原稿、半下を添えて、直接か郵送、メールで、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、メール、kenko@citywide.hitachi.lg.jp、電話、21-3300、日立市自然の村協力会職員。採用期間、令和7年4月1日から令和8年3月31日。募集人数、2人。勤務場所、上諏訪山荘、諏訪町。業務内容、上諏訪山荘の施設管理及び環境整備、施設利用者の受付、宿泊業務など。勤務日、月10日程度、不定期。勤務時間、午前9時から午後5時。宿泊客がいる場合は、翌日午前9時まで。給与など、時給1005円。通勤手当、宿泊手当あり。申し込み、1月31日金曜日筆着までに履歴書を直接か郵送で女性若者支援課郵便番号 317-0073 幸町 1-21-1 電話 26-0315 へ。市の計画へのご意見募集。次の市の計画について、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。日立市子ども計画、日立子どもプラン2025。子ども・若者や子育て支援施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画です。問い合わせ、子育て支援課、内線338、メール kosodate@citywide.hitachi.lg.jp、 ファックス 22-3011。 第2次命を支える日立市自殺対策計画。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すための計画です。問い合わせ、障害福祉課、内線356、メール、shogai@citywide.hitachi.lg.jp、ファックス 22-3011、各計画の素案の閲覧場所、市ホームページ、各計画の欄に QR があります。担当課窓口、市役所1階情報センター、各支所、日立駅前出張所、各交流センター、健康づくり推進課。提出方法、 12月6日金曜日から1月6日月曜日までに意見提出用紙を回収箱、いずれも素案の閲覧場所にあります。に投函するか、直接かメール、申請フォーム、郵送、ファックスで各担当課へ。健康、認知症予防講演会。日時、1月9日木曜日、午後1時30分から3時。場所、保健センター。対象、市内在住の方、先着80人。内容、認知症の正しい知識と、いつまでも生き生き能を保つ秘訣を学びます。講師、工藤澄夫さん、日立さくらクリニック院長。申し込み、12月12日木曜日から電話で、健康づくり推進課、21-3300 へ。歯周疾患検診、成人歯科検診。歯周病を予防するために、次の方を対象に検診を実施しています。対象年齢以外の方は、歯科医院での自己受診をお勧めします。検診期間、2月28日金曜日まで。場所、市内の歯周疾患検診実施医療機関。対象、市内在住の20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方。詳しくは下の QR をご覧ください。検診内容、現在の歯、喪失歯、歯周疾患の状況、虫歯、歯石の有無、口腔清掃状態、顎関節、口の粘膜の状態、歯磨き指導が受けられます。料金、500円、生活保護受給者や、市県民税非課税世帯の方は無料になりますので、事前に健康づくり推進課に申請をしてください。申し込み、1月31日金曜日までに電話で、健康づくり推進課 21-3300 へ。日立の子育て。出張サイエンスショー。日時、12月8日日曜日、午前11時15分から30分、午後1時15分から30分。場所、ハイタッチランドハレニコ遊び学びエリア。内容、シャボン玉の実験ショーです。料金、無料。別途入場料がかかります。問い合わせ、ハイタッチランドハレニコ、電話 87-6040、午前10時から午後6時。児童手当12月期の支給日は12月13日金曜日です。口座振込を指定している方は、同日付で指定口座へ入金します。金融機関ごとに振込時間が異なります。児童手当の制度改正に伴い、申請が必要な方のうち、申請がまだの方は、早めに手続きをお願いします。詳しくは、市ホームページ下の QR をご覧ください。問い合わせ、子育て支援課、内線338。冬の食品無料配布会。日時、12月21日土曜日、22日日曜日、午前10時30分から午後3時。12月23日月曜日、
午前10時30分から午後7時。場所、日立江別館3階。対象、市内在住で18歳以下の子供を養育する一人親世帯か、準養保護世帯。先着150世帯。申し込み、12月11日水曜日の午前10時から、下の QR からか電話で、日立市社会福祉協議会 87-7222 へ。その他、食品の寄付を募集しています。詳しくは問い合わせてください。多賀図書館でクリスマス。日時、12月21日土曜日、22日日曜日。場所、多賀図書館。対象、中学生以下の方。内容、図書館の中に隠れたサンタクロースを探して、シールを集めると、プレゼントがもらえます。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。ボーイスカウト主催イベント、集まれ冒険に行こう。日時、12月22日日曜日、午前10時から午後4時。場所、日立へ5階。内容、松ぼっくりのツリー作り、パズルゲーム、クイズラリーなど。問い合わせ、商工振興課、内線616。スポーツ協会の催し。1. 水野ウィンタースクール。時、1月6日月曜日、10時から15時。ところ、池の川桜アリーナ。対象、小学1年生から3年生。先着20人。内容、体を動かしながら、昔ながらの遊びを楽しみます。申し込み、12月12日木曜日の正午から、右の QR から申し込みを。2. 水野流忍者学校。時、1月18日土曜日、10時から11時30分、13時から14時30分。ところ、9時サンピア日立スポーツセンター。対象、10時から11時30分は、年中、年長、先着30人。13時から14時30分は、小学1、2年生、先着30人。内容、忍者の修行に見立てた運動遊びを行います。申し込み、12月23日月曜日の正午から右の QR から申し込みを。持ち物、室内シューズ、タオル、飲み物、1のみ昼食。料金、1は4500円、2は2000円、1にとも障害保険料を含む。申し込み、日立市スポーツ協会の公式ホームページからも受け付けています。問い合わせ、池の川桜アリーナ、電話 35-0767。本を読んでものづくり展、親子で作ろう、作品募集。募集期間、1月7日火曜日から28日火曜日。場所、多賀図書館。対象、3歳から中学3年生。内容、本を読んで好きな場面などからイメージした作品を身近な材料で作ってみませんか？工作のヒントになりそうな材料をご用意しています。申し込み、直接多賀図書館で申し込みを。展示期間、2月1日土曜日から27日木曜日。作品は展示後返却します。 問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 みんなでチャレンジ、リズム遊び。時、1月15日水曜日、1月16日木曜日、10時10分から11時30分。ところ、ハイタッチランド晴れにこ子育てサポートエリア。対象、未就学児と保護者、確実25組。1月15日水曜日は、お座りから歩き始めの子。1月16日木曜日は、歩いて遊ぶ子。内容、楽器や歌、バルーンなど、いろいろな種類のリズム遊びとお楽しみ会。申し込み、12月25日水曜日までに、右の QR からか、直接、電話で、子どもセンター、36-0048 へ。親子で触れ合い遊びを楽しもう。日時、1月21日火曜日、午前11時から11時30分。場所、記念図書館1階お話の部屋。対象、0歳児と保護者、先着10組。内容、絵本の読み聞かせ、手遊び、パネルシアターなど。講師、子育て支援サポーター。申し込み、12月19日木曜日の午前9時30分から、下の QR からか、直接電話で記念図書館 24-7714 へ。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。女性センター、HILC、英会話、月曜日、月3回、10時から12時、月3000円、青戸、電話、090-2917-0283、13時以降、ユナゴ交流センター、同様の集い、第2、第4木曜日、13時から15時、年6000円、稲田、37-2658、大久保交流センター、歌集学園、高齢者向け教養講座、第3金曜日、9時から12時、年2000円、渡部、37-1563、9時から17時、河原湖交流センター、健康ヨガ、第1、第2、第4火曜日、10時から12時、月2100円、黒沢、33-1929。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。11月18日現在、基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木しいたけ、露地栽培、施設栽培、干ししいたけ。情報の詳細は下の QR をご覧ください。QR が2つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。 問い合わせ、農産物検査は県産地振興課、水産物検査は県漁政課、電話 029-301-1111、 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、10月1日から11月15日。小学校、測定値の範囲、0.032 から0.084。中学校、0.042 から0.086。特別支援学校、0.051。認定こども園、幼稚園、保育園、0.039 から0.083。国、県設置のモニタリングポストの測定結果、令和6年11月15日。測定場所、中央図書館。測定値、0.036。西部支所、0.034。中高寺小学校、0.039。大沼小学校、0.045。久慈中学校、0.046。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。
日立スターライトイルミネーション2024。時、1月13日祝日まで、16時30分から22時。ところ、日立シビックセンター、新都市広場、JR 日立駅周辺。写真があります。イルミネーションが作り出す幻想的な風景を楽しもう。大きなツリーを中心にした新都市広場のイルミネーションです。写真終わり。関連イベント、12月7日から21日の土曜日、屋上からイルミネーションを見よう。12月25日水曜日まで、アトリウムを彩る空間装飾。12月25日水曜日まで、クイズイベント、サンタを探せ。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7711。QR があります。詳しくはこちら。同時開催、冬の桜祭り。写真があります。桜色にライトアップされた日立駅のコンコースです。写真終わり。トップスポーツチーム応援ふれあいブース、11月29日金曜日オープン。池の川桜アリーナ。池の川桜アリーナラウンジ内に、日立市に関連するトップスポーツチームの情報発信や市民の応援の場として、応援ふれあいブースをオープンしました。各チームの活動を知り、日立市をスポーツでエキサイティングな街にしていきましょう。今後、スポーツ協会ホームページで特設ページを開設予定です。QR があります。スポーツ協会ホームページ。問い合わせ、日立市スポーツ協会。電話 36-6661。写真があります。各チームの情報展示が並んだ応援ふれあいブースです。 トップスポーツチームを応援しよう。各トップスポーツチーム、茨城ロボッツ、アステモリバーレ茨城、鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、茨城アストロプラネッツ、日立サンネクサス茨城、プロテリアルブルドックス、日立製作所野球部、レゾナック卓球部、各チーム名にロゴマークが添えられています。写真終わり。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859、https://www.city.hitachi.lg.jp/。
11月1日現在の人口世帯数163,033人、前月比-267、男81,155人、-145、女81,878人、-122、76,271世帯、-94、自然動態-176人、社会動態-91人。10月の出生数49人。以上で声の広報司法日立令和6年2024年12月5日号ナンバー1780を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。